小堺富木作体格検査1。また入学試験で若い人たちは骨身を削っているようですね。客の藤岡さんはしんみりした口調で言いました。実にかわいそうなことです。心身過労の結果、高等学校などではせっかく入学してもすぐ病気になって再び立つことができないものがたくさんあるそうです。どうも困った現象です。と私は答えました。思い詰めたあまり自殺するものさえあるそうですが、そういうことを聞くと学問そのものが呪わしくなります。と藤岡さんは極めて真面目な顔をして言いました。小学校時代の同窓であった藤岡さんは、24、5年ぶりに私を訪ねてくださったのですが、ふと話のついでに入学試験のことに及んだのです。今年の寒さはいつまでも続いて、彼岸が過ぎたというのに冬装束を脱することのできぬありさまですけれど、ガラス戸越しに書斎に入ってくる太陽の光は、なんとなく春めいた暖かい感じを起こさせました。藤岡さんは小学校時代には随分元気がよく、極めて快活な人でありましたが、その快活さは今でも変わりません。しかし入学試験の話になってから、藤岡さんは急に曇ったような表情をしました。私は宣告からそれを不審に思いました。と、その私の不審に気づいたものか、実は私も入学試験ではひどい目に遭いましたよ。と説明するように藤岡さんは言いました。と私はいささか驚きました。ひどい目と言ってどんなことなのですか？いやもう全くお話にならぬようなバカバカしいことです。私は小学校を出るなり東京の愛中学に入りましたが、中学を卒業すると陸軍士官学校を志望したのです。ところが身体検査で見事に跳ねられました。あなたのようないいご体格の人がどこかお悪かったのですか？いいえ、それが全くつまらぬことなのですよ。で、その翌年再び志願しましたところ、今度は別の原因でまたもや見事に跳ねられました。それからもう軍人になることは断念して商人になってしまいました。私は藤岡さんのこの言葉を聞いて急に好奇心に駆られました。一体どうした原因でこの立派な体の持ち主が二度も体格検査に合格しなかったか、聞きたくてなりませんでした。で、私はお差し支えがなかったら不合格になられた顛末をお話しくださるように懇望しました。そうですね、と藤岡さんは言いました。あなたは小説をお書きになりますから、一つその種を供給しますかな。こう言って藤岡さんは次のごとく語りました。2。全く私は高覧の通り眼見でして、今日までこれという病気をしたことがないのでした。中学時代も非常に運動に熱心でして、定休の選手をしておりましたが、どうしたわけか正式の試合となると当たりが悪いので、いつも中堅ぐらいで暮らしたのです。一口に言うと上がるとでも申しますか、普段は誰にも負けないのですが、改まった場所へ出ると心臓の鼓動が激しくなって汗がにじみ出て、どうにも落ち着きがなくなるのでした。でもたびたび試合をした結果、だんだんそういうことはなくなったのですが、とうとう対象組に入ることができずに卒業することになりました。かねて軍人になりたいと思っていたのですから、私は、士官学校の入学試験準備をしました。試合の時に上がるような性分では立派な軍人になれないわけですが、 その時は別にそんな深い考えを巡らさないで軍人を志望したのです。果たして私はこの私の性分がたたって軍人になることができませんでしたが、今になってみれば軍人になっておらなくってよかったと思います。軍縮とかなんとか言って騒がれている時節で、どうせろくな人間には慣れていなかっただろうと思うと、全く世の中は何が幸福になるかわかりません。卒業後はかなりに勉強して、自分でも入学できる自信を持つに至りました。ところがいよいよ入学試験が始まると、私は意外にも体格検査で不合格の浮き目を見ることになりました。しかもそれがまた全く意外な原因でありまして、いかにも悔しくてなりませんでした。それもそのはずです。私が不合格となった原因は、私の後頭部にある二尖銅化台のハゲだったのです。いや、お笑いになるのも無理はありませんよ。なんとバカバカしい原因ではありませんか。士官学校の入学試験の規則に、ハゲのあるものは合格させぬとでもあったのか知れませんが、たとえそういう規則があったとしても、あまりにもその規則は人をバカにしていると思います。それにしても、軍医が私の後頭部を検査して不合格を宣言した時には、私はそっとせんばかりに驚きました。残々と言おうかなんと言おうか、本当にその後一月余りというものは気が変になるかと思うくらい悲しくてなりませんでした。私は軍医を恨みました。自分の不具を恨む代わりに軍医を恨むのは道が違っているかもしれませぬが、なんとかもっと同情ある処置を取ってくれたらよかりそうだのにと思いました。二尖銅化台のハゲのあることがなぜ悪いのでしょう。それが伝染性のものででもあったならば、あるいは不合格を宣言されても叱るべきでありますが、私のこのハゲは小さい時に火傷を受けてできたのでして、今でもこの通りにございます。それくらいのことは少し丁寧に診察してくれればわかるはずです。全く情けないことだと思いました。3体格検査で跳ねられても、私は私の軍人志願を諦めることができませぬでした。友人たちは、君が何かその軍医を怒らせるようなことをしたのだろう。そのためにハゲを盾に取って不合格を宣言したのだろう。毎年同じ軍医が検査をするとは限るまいから、ぜひもう一度受けてみたまえ。と勧めてくれました。私はどう考えてみても自分が軍医を怒らせたとは思えませんでした。そうして軍医の診断の粗陋によるものと信じました。で、私はもう一度士官学校の入学試験を受けることにいたしました。普通の人は体格検査など問題にしないで学科に苦労するのですが、私にとっては学科はむしろ第二義のもので、何とかして体格検査に通過したい。どうか軍医がこのハゲを正しく診断してくれるようにと、心の中で神様に祈りました。いや、おかしいでしょう。全くこんな祈りをする受験生は今でも滅多にないだろうと思います。いよいよ体格検査の当日が来ました。検査官を見ると、昨年とは違った軍医でしたので、私は何とも言えぬ喜びを感じ、心臓の鼓動が高まりました。私の番が来たとき、私がどんな気持ちで軍医の前に出たか、お察しを願います。なんだか気がぼーっとして、心臓の音だけが嫌に強く私の耳に響きました。軍医はついに問題のハゲを見つけました。何と言われるかと思って、私の全身には泡が生じたくらいでした。ふむ。と軍医は大声で言いました。大きなハゲだな。はっはー、やけどを受けてできたようだな。 よし。こう言ったきり、不合格とも何とも言いませんでした。その時の私の喜びをお察しください。合わせて、その時の私の心臓の鼓動をお察しください。全く私の心臓は早金をつくように、いわば破れんばかりに躍動して、自分ながら心臓の処置に困るほどでした。いよいよ合格だ。学科試験はもうわけはないのだ。こう思って、いわば有頂天になって、前後も知らぬありさまでした。ふと気がつくと、軍医は私の前に腰掛けて、私の脈を見ておりました。とその時、軍医の顔に一抹の安穏を認めましたので、私は恐ろしい予感のために、はっと思って身をすくめました。ひどい不整脈だ。と軍医はつぶやきました。こりゃいかん。強度の心臓病だ。こう言ったかと思うと、にっと笑って私の顔を見ました。その時の軍医の顔の恐ろしさは、今でも思い出すとゾッとします。不合格。凛とした声が耳の底に伝わったかと思うと、私はその場にそっと押してしまいました。キング、昭和2年6月号。